令和8年3月定例会一般質問6ページ。ここが知りたい本会議の一般質問。3月4日から6日定例会。質問者数14人。掲載以外の質問内容もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。二次元コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。教育と公共施設等について、神山智議員、無会派。問い、新しい時代の学びを実現する学校施設の大規模改修事業では、すべての学校で平等に子どもたちや保護者、地域の意見を聞き、公平な予算配分で大規模改修計画を立てるべきでは。答え、個別施設計画に基づき、施設マネジメント課と連携して計画的に進めているが、予算の観点から財政課などの他部署との連携も図りたい。問い、北小中学校の地中熱システムが故障しているが、不適切な維持管理によりシステムの寿命を縮め、環境汚染リスクがある現状を市長が把握し、予算を与え、適切な管理を指示すべきでは。答え、システムの故障状況は認識しており、費用対効果を踏まえ、今後の維持管理のあり方を検討したい。また、現状への対応は、詳細な調査の結果を聞いた上で、適切に判断したい。問い、老朽化した学校施設管理の効率化、予防保全、安全保障、修繕データの蓄積、経費削減のため、包括施設管理業務委託を導入すべきでは。答え、全国的に導入が進む同制度の庁内における活用に向け検討しており、まずは教育部署間の学校、保育施設などへの導入を目指し、関係部署と連携して進めていきたい。ICT 教育について、竹内博美議員、日本共産党。問い、一人一台のタブレットを配布後5年になるが、学校以外での課題は。答え、長時間利用による生活リズムの乱れ、不適切サイトへの接触、端末の紛失などが考えられ、利用時間やフィルターの設定、紛失モードの活用などの対策を行っている。問い、ICT 教育を進めていく上で、視力低下を防ぐための対策は。答え、近距離作業の対象から30センチ以上離す、姿勢を良くする、部屋を十分明るくする、外遊びの推奨などの指導を行っている。問い、デジタル先進国ではデジタル教科書から紙の教科書や手書きを重視するなどの見直しが進んでいると聞くが、この動きをどう考えるか。答え、学習の目的に応じてデジタルとアナログを使い分けられるよう再設計していると認識している。本誌でも学びの質を高めるため、どうすればより良い組み合わせになるかしっかり考えていくことが重要である。問い、デジタルシチズンシップ教育を今後どのように行うのか。答え、デジタル社会で生きていく力を育む教育と位置づけ、単なる情報モラルやルール遵守を超えて、子ども自身の判断力や倫理観、参画意識を育てることが重要だと考えている。奨学金返還支援制度について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、大学など進学者の約半数が奨学金を利用し、多くの若者が社会人としてのスタート時点から 数百万円の債務を抱えている状況下にあって、全国の約半数の自治体では奨学金返還支援制度が導入されている。本市においても定住促進、また若者支援の観点から同制度を導入してはどうか。答え、本市では進学や就職をきっかけに市外へ転出する傾向が強く、20歳から29歳までの転出が多いことから、その対策として本制度は有効な施策の一つであると認識はしている。導入にあたっての課題としては、市内への定住や就職が条件となり、民間事業者が少ない本市では、キャリア選択に制約をかける恐れがあること、個人に対して支援を行うのか、企業に対して支援を行うのかによって制度設計が異なること、将来の定住や少子化対策への効果が不透明であることなど、多岐にわたる課題が複雑に絡み合っているため、住宅都市という本市の特性も踏まえ、他市の実施効果、他の制度との優先順位なども考えながら検討していきたい。他の項目、AI の活用について、汚水処理の現状と今後の対策について、恵比寿幹雄議員、生駒市議会公明党。問い、合併処理浄化槽の維持管理コストは、水道の使用量とは関係なく発生することから、負担感が大きい。それに対する見解は。答え、少人数世帯では合併処理浄化槽の維持管理コストを大きく感じやすいことは認識している。国、県および他市町村の動向を把握し、維持管理の補助金について引き続き研究を行っていきたい。問い、下水道の全体計画区域の見直しについては、おおよそいつ頃になるのか。答え、令和8年度予算では、浄化センターなどへの流域下水道の編入を見据え、2つの新規事業を計上している。県との協議が完了した際には、全体計画の変更が必要となることから、合わせて既存の全体計画についても見直し、検討をしていく必要があると考えている。問い、下水道の全体計画区域が見直された場合、対象から外れた地域に合併処理浄化槽をどのように普及させていくのか、早めに研究し、備えていくことが必要と考えるがどうか。答え、早めに検討することが得策であると思うので、引き続き研究は重ねていきたい。道路交通法改正に伴う市の対応について、梶井紀子議員、無会派。問い、今年4月から自転車の交通違反に対し反則金が課されるなど、道路交通法の運用が変わるが、自転車の交通ルールをどのように周知していくのか。答え、市のホームページや広報誌生駒市、公式 X を通じた情報発信とともに、交通安全教室やイベントなど対面での周知による情報提供を強化し、安全意識の向上を図っている。問い、自転車用ヘルメットの着用率向上のため、ヘルメット購入補助金を導入する考えはあるか。答え、まずは生駒警察署と連携した啓発活動で、ヘルメットの着用意識を高めていただくことが重要と考えており、その上で他市の先進事例やニーズを踏まえた助成制度の検討も視野に入れながら、引き続きヘルメット着用の推進に努めたい。問い、駅周辺や通学路などを中心に道路の点検を行い、白線や路面表示を見やすく引き直してはどうか。答え、 日常的なパトロールをはじめ、自治会の要望や通学路の点検で指摘された危険箇所については、順次整備を行っており、特に駅周辺や通学路など交通量が多い場所では、白線の確認と再整備を進めている。子どもの睡眠習慣の改善と睡眠教育、民育の推進について、山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、これまでのアンケートやチェックシートではなく、厚生労働省が示している小学生は9時間から12時間、中学生は8時間から10時間の睡眠時間が確保できているか、実態を把握する調査を行うべきではないか。答え、子どもたちの就寝及び睡眠時間の状況は調査は行っていないが、授業などの中で確認・把握している。問い、睡眠の可視化で不登校を半減させた多種事例がある。本市でも ICT 記録を活用し、欠席し始めの睡眠の乱れを SOS として早期発見・介入する予防重視の不登校対策に転換すべきではないか。答え、予防的支援として公務支援システムを利用し、日々の欠席などの情報を担任が視覚的に把握できる体制を整え、兆候が発見できた場合、スクールカウンセラーなどにつなぐ体制をとっている。今後、先進事例についても調査、研究を行いたい。問い、睡眠を教育の基礎工事と位置づけ、専門的な学びの場を設けるべきではないか。答え、専門的な知見を持つ方が関わることは大変意義深いもので、各学校の裁量で実施することは可能であり、教育委員会も後押ししていきたい。働きやすい環境を整えるために、高杉千代子議員、無会派。問い、生駒市のハラスメント防止根絶チェックリストはどのように活用されているのか。答え、ハラスメントに関するアンケート調査を反映した内容となっている。自分自身の言動を振り返るためのもので、管理職をはじめとする個々の職員が、日々自分自身の行動を確認する際に活用されている。問い、管理職のハラスメント被害を防ぐ対策は講じられているのか。答え、ハラスメント被害の防止は、管理職を含む全職員が理解を深め、適切に対応することが重要であり、指導方法の研修をはじめ、外部相談窓口の設置など、相談や解決のための体制を整備するとともに、ハラスメント防止ハンドブックの作成などを行ってきた。問い、職員の休憩場所の確保についてどう考えているのか。答え、市役所内の休憩スペースは十分な広さがなく、国勢調査や各種給付金関係業務などに対応するため、たびたび転用されるなど、継続した使用が困難な状況になっている。市役所全体の執務スペースについても飽和状態であり、市民サービスを最優先とすることから、職員に不便をかけている状況である。総合防災訓練と今後の防災の取り組みについて、中尾節子議員、無会派。問い、一年を通じて実施された訓練において、防災デジタルトランスフォーメーションを推進する本市として、デジタル技術を活用した取り組みは、答え、避難所宿泊訓練では、LINE を活用した避難所入退所の手続きを実施した。また、災害対策本部の訓練では、生駒市総合防災システムを活用し、大会議室のマルチモニターにて情報を共有した。 問い、初めて実施した宿泊訓練ではどのような気づきがあったか。答え、避難所の備蓄品を充実させる必要があること、若年層に対する防災意識を醸成すること、避難所運営は市民が主体となること、避難所レイアウトや開設手順、また初動の業務を今後普及啓発していかなければならないことである。問い、ドローンの活用について市として外部からの応援を積極的に受ける体制を作るべきと考えるがどうか。答え、被害情報の把握については非常に重要であると理解している。災害時に本市への人や機器の応援を実施できるような団体があれば、協力体制の構築に向けて働きかけを行っていきたい。写真があります。避難所宿泊訓練。写真終わり。子どもの権利を守るための取り組みは、辰巳良子議員、日本維新の会。問い、市が候補自治体として承認を受けたユニセフ日本型子どもに優しいまちづくり事業を進めていくにあたって、現時点での課題は。答え、子どもの権利に対する社会全体の理解の深化、深は深い。子どもの意見を政策に反映させる仕組みの質の向上、および市政全体への横断的な定着の3点が課題と認識している。問い、子どもの権利を市政に反映するため、職員の意識醸成や学びの機会の確保をどのように進めていくのか。答え、令和7年度に管理職研修や子ども未来会議を開催し、子ども施策に関する情報共有や町内横断的な推進体制の協力依頼を行った。今後、職員全体に子どもの権利の理解促進を図るための研修会を行いたい。問い、本市の子どもの権利条約の認知度は 30.4% となっているが、認知度の改善に何が必要か。答え、子どもの権利についての学習機会の充実及び日常生活に結びつけた理解促進が必要である。問い、子どもの権利を市政全体に反映させていくために、条例制定を含めた制度的な整理や検討を行う考えは。答え、制度的な位置づけの明確化は重要であり、条例制定について前向きに検討を進める。生駒市行政経営会議のあり方は、海将大輔議員、絆。問い、市長、副市長、教育長及び各部長などで組織され、市の基本的な方針及び政策などについて迅速かつ的確に判断するとともに、効率的かつ効果的な行財政運営を図るために設置されている行政経営会議が報告の場になっている。会議に付議するものや報告するものの基準を明確にすべきでは。答え、行政経営会議規則に規定されている会議が処理する事項に合致するものを案件としており、付議するものや報告するものに明確な基準はないことから、行政経営会議の活性化や有効活用といった点を踏まえ、運用方法を含め検討したい。問い、理事者協議と行政経営会議をどう使い分けているのか。答え、共に意思決定過程における手法や場と位置づけており、両方で意思確認、意思決定を行っているが、案件の計重や一つの部で完結する内容かどうかなど、ケースバイケースで役割分担を行っている。 問い、今一度行政経営会議のあり方を考えるべきでは。答え、行政経営会議だけでなく、他の町内会議についても改善の余地があることから、指摘を踏まえ改善を行っていきたい。環境先進都市としての今後の市政運営について、加藤博美議員、無会派。問い、森林や農地は炭素固定機能を有するとともに、防災や生物多様性の基盤となる重要な地域資産であり、環境基本計画の理念とも深く関わるものである。農地を守る積極策について、担い手への農地集約はどの程度進んでいるのか。答え、令和6年度に策定した地域計画をベースに、地域の意見を集約しながら進めているところである。問い、農地バンクの利用が進まない要因について、市はどのように分析しているのか。答え、本市には大規模な農地が少なく、集積・集約が進みづらい状況であり、登録も少ない状況である。問い、利用促進について新たな取り組みは検討されているのか。答え、地域計画を踏まえながら、規模拡大を考えている担い手に対して、斡旋するなどの取り組みを行っている。問い、学研高山地区第二校区の環境調査業務の完了は来年度末とのことであるが、環境調査の結果をどのような体制で評価し、どの段階で計画の見直しに反映させるか。答え、調査結果が出ていない現時点での計画の見直しなどについて言及はできない。生駒駅周辺施設の維持管理や街づくりの推進について、芦谷伸治議員、日本維新の会。問い、生駒駅南口エリアで行ってきた事業の評価と今後の課題、展望は。答え、今年度実施した生駒開放区の社会実験により、このエリアが有する課題と可能性を関係者間で共有できたと評価するとともに、昨年度のチャレンジショップから始まったプレイヤーの発掘や育成事業により、高まっている期待に見合う整備を今後しっかりと進めていきたい。問い、駅周辺の公共施設や設備などの維持管理はどのように行っているのか。答え、駅前デッキ全体は橋梁と位置づけ、法令に基づき5年に1回の定期点検を、エレベーターやエスカレーターなどの消防設備は関係法令に基づく点検・保守管理を行い、その他施設の不具合は必要に応じて補修などの対応をしている。清掃業務についてはエリアごとに日常的な維持管理を実施している。問い、駅周辺の公共施設の老朽化に伴い、錆なども含め、一度あらゆる面から点検を行ってはどうか。答え、これまでの点検などは安全性を優先することが多かったため、景観上の汚れが出ている部分については、職員の目でもう一度点検したいと考えている。市の施設整備への対応と財政見通しについて、浜田圭介議員、日本共産党。問い、市長施政方針に長期的に見れば、市税収入の減収や公共施設の維持・改修経費などが財政運営に大きな影響を及ぼすことが示される中、100億円を超えることが示された南小中学校の校舎建設費に建物の形状など設計の影響はないか。答え、工事費増額の要素にはなり得るが、 今回見込まれる大幅な整備費の増額は、物価高騰や人件費上昇によるところが大きいと考えている。問い。現時点の設計でないと目指す教育ができないのであれば、南小中学校以外の学校はどう対応するのか。答え。南小中学校整備で得られた知見は、今後の学校整備の標準化や実務に生かすが、敷地条件など学校ごとに状況が異なることから、一律の横展開でなく、原則と個別最適を組み合わせた柔軟な整備方針で対応する。問い。多額の公共施設整備費の返済が市民サービスに影響しないか。答え。地方交付税制度により、直ちに財源不足になる構造にはなっていないが、事業の優先順位付け、事業手法の見直し、及び行財政改革による財源確保を行い、市民生活に直結する施策への影響を最小限に抑えることを最優先に考えている。契約なき民間企業の関与は適切か。塩見真紀子議員、向井派。問い。新しい地域コミュニティ構築推進事業の交付金申請に向け、博報堂が関与した経緯と契約の有無は。答え。別件で相手方担当者と会った際、協力を申し出ていただき、同社の持つ先駆的な地域コミュニティ課題の解決事例などの知見を無償で提供いただくことになった。情報収集など、事業立案段階における準備行為の一環であり、権利義務関係が発生するような契約などはない。問い。予算措置などがない段階での事業着手の妥当性の整理と、本件の行政手続き上の位置づけは。答え。予算措置を必要とする契約行為が発生しておらず、事業着手に該当しないと考える。現時点で契約行為がないことから、市に債務は発生していない。問い。将来、プロポーザルを行う場合、事前に関与した企業が有利になり、公平性や透明性が損なわれないか。答え。審査プロセスに、業者とのやり取りを担当した職員を極力関与させないことや、外部有識者を参画させるなど、客観性を担保していきたい。他の項目、開発区域内の砂塵被害への市の対応のあり方は、